師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今週からいよいよアドベントになりました。アドベントというのは待ち望むという意味です。クリスマスが来るその日を、救い主が来るその日を待ち望む。待ち望むっていうのは良いことが来るのを待ち望むわけですね。皆さんはどんなことを待ち望んでいらっしゃるでしょうか。いろいろ楽しいこと、嬉しいこと、喜ばしいことを頭の中に描いて待ち望む。多くの方はおそらく街道ができる、そのことを待ち望んでいるでしょう。相模大野の駅の周りの開発も随分進んできました。周りの囲いが取れて、その全容が姿を現してきたとき、おー、いよいよだというふうに思って、そして楽しみにしています。同じように私たちの建物が、その囲いを囲っているものが取れて、いよいよあとは中が整えばという日が、やがてそう遠くない日に来るでしょう。私たちはその日を心待ちにしているのではないでしょうか。もういくつ寝るとではないですけれども、私たちは良いこと、楽しいこと、嬉しいことを心待ちにしています。反対に、あまり嬉しくないことは待ち望むとは言いません。試験の日、仕事の締め切りの日、確かに私たちは指折って数えます。でもそれは楽しみにするとは違います。指折って数えた後、はーっとため息をついて、あとこれだけしかないと、できれば後の方にと追いやりたい気分です。良いこと、楽しいことを待ち望む。一体私たちはクリスマスの何を楽しみに待ち望むというのでしょうか。それはどれほど私たちにとって素晴らしいことなのでしょうか。今日読んだ箇所の中からその中身を理解していきたいと思います。そうは言っても、実はこの時のイスラエルの民というのは、決して待ち望むということが口にできるような状況ではありませんでした。9章読んでいただきましたが、その先の方2節には闇という言葉が出てきます。9章の2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この2行は平行になっていますので、闇という部分と死の影の谷というのが同じ意味合いになります。闇というのは、ただ単に光がないという状態ではありません。その先、もう光がありえない、命の見込みがない、死ですから、そこには絶望があります。ですからそこにはもはやこれからを望むことができない。待ち望むなんてとんでもない。先に一体何があるというのか、それが闇です。それなのに、この民の上に光が照った。自分たちでは見出すことのできなかった光が照った。大きな誠の光が、その姿は9章の6節からのところに具体的に出てくるものです。それは単なる救いではなく、単なる願いが叶うことではなく、ただの状況の改善ではなく、実は救い主の誕生だったんです。 救いの到来ではなく、救い主の到来。9章の6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。それは物ではありません。道具でもありません。状況でもありません。生きて、血の通った、心の通い合う、やりとりのできる、救い主です。そのお方が私たちにどのように関わってくださるのか、四つのタイトルで出てきますから、少しずつ見ていきましょう。まずはじめに出てくるタイトルは何でしょう。不思議な助言者。不思議な助言者。皆さんは困ったとき、道に迷ったときはどうしますか？人間にはいろんなタイプがあると言われています。まあ、およそ4つぐらいのタイプに分けられるとよく言われます。1つ目のタイプは、迷ったとき、困ったとき、まあそれでもとにかくやってみよう。手を動かし、足を動かし、そうすればなんとかなるさという、これが1番目のタイプです。2番目のタイプは、そういうことがあると、じゃあよくじっくり調べてみよう。本を開き、図書館に行き、研究をします。3番目のタイプは、そういうことがあると、困ったどうしよう。そうだ、前に経験した人に聞けばいい。人に聞いてアドバイスを求める人たちがいます。そして4番目のグループ、少し似ているんですが、同じように人に相談するんですが、実際には物事の解決を求めてというよりは、自分の気持ちを聞いてもらうために、ねえ聞いてよ、私は困ってるの。こんな4タイプがあるというふうに言われています。皆さんはどのタイプですか？まず動いてみる人、まず調べてみる人、まず聞いてみる人、まず受け止めてほしい人。私は2番目のタイプです。まず調べてみる人。でももう少し付け加えると、できるだけ簡単に分かりたい人です。だからちょっと調べて分かったらそれが一番いいと思っているんですね。例えば道に迷った時皆さんどうしますか？とにかく進んでいく人がいます。立ち止まって地図を見て考える人がいます。ね、そこら辺にいる人に道を聞く人もいるでしょうし、電話を取り出して、道なんかわかるはずもない友達に、道に迷っちゃってと電話をする人がいます。皆さんだったらどれですか？不思議な助言者というのは、おそらくこの一番目の人にはあんまりありがたみがないんですね。とにかく動いてみて、行き当たりばったりでやってみようという人には、不思議な助言者別にいらないと思うかもしれません。その方のためにはちょっとアートが取ってありますので。でも2番目、3番目、4番目の方にとっては、この不思議な助言者。行くべき道を教え、示し、その歩みを伴って導いてくださるという不思議な私たちの計り知ることのできない助け人。2番目のタイトルは、力ある神です。力ある神。これはまさにその1番目の人が行き詰まった時に必要になるんですね。行ってみよう、やってみよう。でもやっぱりどうしてもできない。私の手には負えない。これはもう無理だ。そんな時、私たちを超える存在、私の力の範囲ではない存在に助けを求め、その方を祈り願います。さまざまな依存症というものがあって、その回復のプログラムに12ステップというプログラムがあります。教会で始まったものが一般の社会でも多く適用されて今も提供されています。で、その12ステップの中の一番肝は何かというと、自分自身の力の限界を認めて、そしてさらに自分を超える大きな力により頼む。自分の力の限界を認め、 自分の力を超える大きな存在により頼む。私たちは依存症と名前がつくかつかないかは別として、自分の中にどうしても抜け出ることのできない性質、行動、習慣、思考パターン、人付き合いの関係、そういったものを持っています。自分ではどうにもできない。その時、私たちは自分を超える存在に身を委ねることをする。それがこの力ある神です。続くところに出てくるのは永遠の父と呼ばれています。父、それは保護を求める対象です。父、私たちを保護し守り、安定を与えてくれる存在。昨日の午後、河村さんというお方から電話をいただきました。ご主人が手に召されたということでした。倒れて5ヶ月、自宅で看病を続けて1ヶ月。ご家族の中で、このご主人は本当に大きな役割を果たしてきた方です。大工さんでした。腕っぷしも強くてですね、体もしっかりしていたんです。息子さんたちはその後ろ姿を見て本当に多くの影響を受けてきたと話してくれました。奥様ももちろんこのご主人を本当に頼りにして歩んできました。倒れてから5ヶ月、そのご家族の歩み、必死にお父さんの穴を埋めようと支え合って、その姿を見ていると、ああ、父親の存在は大きいと思わされました。父親は保護を与えるため、その責任を持っています。同時に、社会の中でブレない姿をその背中で語る貴重な存在でもあります。私は自分が育ってきたことを振り返ってみると、もちろん自分の父の背中を見ても育ちましたが、教会で男性の方々が社会の中でブレないで生きているその姿を見て本当に多くのことを教えられてきたように思います。男性の方々、ぜひご自分が今どんな立場にあれ、どんな人間関係、家族の関係であろうとも、その後ろ姿で多くのことを人に教えていることを知っていただきたいと思います。あなたがぶれないでまっすぐに使わされたところに生きている姿が次の世代に本当に大切なことを背中で語っている。ここには保護を与え行くべき規範を示す父なる存在が記されます。平和の君、平和の君はリーダーです。このことについては今日は時間がないのでお話しすることができませんが、これは一言で言うと使えるリーダーということで、キリストが模範として表されたものになります。このお方は人の様々な必要に不思議な助言者として力ある神として永遠の父として、平和の君として、関わってくださる。私たちの心の奥底にある、必要、満たされないもの、さらに待ち望んでいるもの、どうしても、私に必要なもの、関わってくださるお方。その関わりは今よりとこしえまで、今よりとこしえまで永遠です。変わることも尽きることも終わることも衰えることもない永遠です。先週の日曜日ご一緒に片付けをしました。多くのものを捨てました。 私が使ってきたものもあります。買ってきたものもあります。それを見ながら、ずっと必要なものってあんまりないんだなぁと思わされました。その時には必要でした。その時には良いものでした。でも、使えなくもなります。用が足りなくもなります。古くなって錆びてしまったりもします。100円ショップで間に合わせで買ってきたものを捨てなければならない。それはわかりますけれども、高価なものもやがては捨てなければいけない。それが、残念ながら現実です。永遠に役に立つもの。ああ、そんなものはないな。しかし、神の関わりは、今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心が、あなたとの関わりを成し遂げる。私たちは待ち望みます。何を待ち望むのでしょう。神の約束の実現です。神の約束の実現はただ状況が改善する願いが聞かれる、祈りが聞かれること以上のものです。それは救い主が与えられた生ける、心の通う、私たちの必要に応え関わるお方です。初めて聖書に触れた方は、一体どんな思いで読めばいいのだろうというふうに言います。あなたの必要を意識して読んでください。それだけでいいんです。難しいことは考えないで自分の必要と照らし合わせて、この救い主に求めてください。それが一歩目です。いや、私の動機なんてちょっと軽いし、不純だし、いいえ。誰もバランスの取れた健全な必要で神様に向かい始める人なんていません。それぞれの小さな必要からイエス様に出会うんです。そして長い年月をかけてこのお方を知り続けていきます。このお方が常しえまで関わるというその手の中で、私はイエス様と心を通い合わせながら関係を深めていくんです。そして、生涯の終わりに、私の知っている必要よりもはるかに大きなものを私のために備え導いてくださったこの方は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。その通り、私はこの方に感謝します。振り返る日が来るでしょう。救い主が与えられた、その喜びを共に祝いましょう。救い主が与えられた、その人生の深まりを共に経験したいと願うのです。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。